皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフォイラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年10月3日にミンフォイネットで発表された師父に従って大学に入るという内容です。それではお聞きください。師父に従って大学に入る。文、中国のダーファー弟子。私は今年で76歳です。古書大学には、大学の道は名徳を明らかにするにありとの一節があります。これは大学の道は真理を追求し人格を健全にすることにあるという意味です。私は幼い頃から成長したら高等学校に入り大学で学び道徳や文化の修養を高めることを夢見ていました。大学受験の夢を何度も見ましたが、現実でも夢の中でもその願いは叶いませんでした。大学に行けなかったことを後悔することが多く、長い間心残りに感じていました。1996年、私は幸運にもファールンゴンの創始者である李光羲先生の著作「ジャン・ファールン」という宝の書を拝読する機会がありました。この時非常に感動し、これは私が長い間待ち望んでいた高等学校、すなわち仏法修練だと感じました。それ以来私はジャン・ファールンを手放すことなく毎日二項を学び、時間があれば法を移し暗唱していました。1999年以前にジャン・ファールンを9回書き写し、近年ではさらに3回書き写しました。2010年にはジャン・ファールンを暗唱しました。法を移したり暗唱したりすると心がすぐに静まり、ファールンダーファーが私の知恵と視野を広げてくれました。ファールンダーファーの真善忍の法理や宇宙や生命の起源についての教えなどは非常に神秘的で不思議に感じました。私は先生が私を大学に導いてくださり、大学に行くという私の長年の願いを叶えてくださったと感じています。 1. ファールンダーファーを学び災難を免れる。1996年、50歳を過ぎた夫が重病で寝たきりになりました。私自身も多くの病気を抱えていましたが、それでも夫の世話をしなければなりませんでした。体の小さな私が毎日150斤約75キロの夫を抱えてベッドに上げ下ろししなければならず、さらに彼を車椅子に乗せて庭に出て日光浴をさせる日々が続きました。隣人が私たち夫婦を気の毒に思い、夫に体調が良くないならファールンゴンをやってみたらどうですか、ファールンゴンは本当に素晴らしいです、私は病気がすっかり治りましたと勧めてくれました。しかし夫は修練を始めるには足を組む必要があると聞いて、痛みを恐れて修練には踏み出せませんでした。一方で私は隣人に頼んでファールンゴンの主要な著書ジャン・ファールンを手に入れ、それ以来その宝の書を手放すことなく師父についていき、ファールンゴンの修練の道を歩むことを決心しました。修練を始めたばかりの頃、私は高いレベルの法理を悟ることはできませんでしたが、多く学び神性を高め続けることが大切だと感じていました。毎日欠かさず法を学び錬功を続けていました。すると間もなく私は自分の身をもってファールンダーファーの修練が病を治すだけでなく体が軽く健やかになるということを体験しました。また危険な状況に直面した時には師父の方針が私を守ってくださり、 災難を免れたこともありました。ある年、我が家の庭に大きく茂ったイチジクの木を植えました。数年後、その木の先端が2階を超えるほどに成長し、2階の住人の再興を妨げるようになってしまいました。私が50歳を過ぎた年の夏の日に、枝を剪定しようと大きく茂ったイチジクの高い木に登りました。片手に大きなハサミを持ち、もう片方の手で幹をつかんでいましたが、なんとつかんだのは枯れた枝でした。パキッという音とともにその枝が折れ、私はバランスを失い木から落ちてしまいました。体がまず1階のコンクリートの壁にぶつかり、その反動で後ろに倒れ込み、ドンという音を立てて地面に激しく叩きつけられました。その時、私は一瞬驚きましたが、すぐに、私は修練者だ、師父の方針が守ってくださる、大丈夫だと思いました。ちょうどその時、娘が家の中から物音を聞きつけて飛び出してきました。私が木から落ちたのを見て、娘は驚き、泣きながら駆け寄ってきて、お母さん大丈夫ですかと叫びました。娘に支えられて私は立ち上がり、体の埃を払いながら笑って、泣かなくていいよ、お母さんはファルンゴンを修練しているから、師父が守ってくださるんだよ、大丈夫と言いました。本当に何ともありませんでした。正直言って、もし普通の人が2階ほどの高さから落ちたら、50歳を過ぎた体では頭が割れて血を流すくらいの大怪我をしても不思議ではありません。しかし私は腰の皮膚が少し紫色になっただけで、何の影響もなく、毎日夫を抱えてベッドに上げ下ろしすることができました。この出来事の後、私は師父が命を守ってくださっただけでなく、病号も消してくださったことを実感しました。修練を始める前、私は深刻な腰痛を患っており、痛みがあると何もできませんでした。中国の東洋医学と西洋医学、両方の医療を試しても治りませんでしたが、今回の転倒をきっかけに過去の借りを返し、腰痛も完全に治りました。まさに災難を免れ、幸運を得たのです。この出来事を通して、私と家族はファルンダーファーの超常的な力と奇跡を目の当たりにしました。その後、私の娘や実家の嫁もファルンダーファーの修練の道に入りました。2、ダーファーが迫害され、北京に行き誤報する。修練を始めてから、私は毎日法を学び、法を書き写すことを続け、徐々に消防修練の法理を理解し始めました。そして次第にダーファーが私の生命を作ってくださったことを悟り、今の自分が法のためにこの世に生まれてきたのだということが分かってきました。これらすべてが1999年7月20日以降の真相を伝え、人々を救うための堅実な基盤を築いてくれました。1999年7月20日、罪深い江沢民の一派がファルンゴンに対して濡れ衣を着せ、嘘とメディアの操作を使って世間を毒しようとしました。私はファルンダーファーが将校であることを証明するために北京に行くことを決意しました。出発する前、娘にこっそりメモを残しました。娘よ、私は北京に誤報しに行くよ、と私はジャンファルンを持ち、3本の横断幕を背負って北京に向かいました。道中、私はずっと政府にダーファーの師父の清廉さを取り戻してもらいたい、ダーファーのために公正なことを言わなければ、と思っていました。天安門広場に着くと、広場は厳重な警備が敷かれ、警察や私服警官が至るところにいました。私は勇気を振り絞って天安門広場に入り、ファルンダーファーは将校だ、と書かれた横断幕を両手で高々と掲げました。 その瞬間、私は計り知れない誇りを感じました。しかし、すぐに数人の警察が飛びかかってきて、私を無理やり警察車両に連れ込み、地元の派出所に送られました。一週間後、私は地元の警察に連れ戻されました。警察は地元の派出所に私を連れて行き、お金を要求しましたが、私はお金はないと答え、その夜のうちに家に帰されました。では、ここでちょっと一息入れましょう。それでは続きをどうぞ。3、生死の試練、主婦の保護。10年前、私は同州に旧表や小冊子などのファールンゴン迫害の資料を届けるために電動自転車に乗っていました。大きな橋の南北に続く道を走り、交通量の多い交差点で車を止めた時のことです。突然、車が正面から突っ込んできて、避ける間もなく、すぐに何もかもわからなくなりました。後で、事故の加害者の若者2人から聞いた話では、私は正面から来た車にぶつかり、両膝をついて倒れ、頭を車にぶつけて割れてしまい、顔中が血まみれになったそうです。地面には血がたまり、私はそのまま意識を失いました。若者たちはすぐに120番、救急車に電話をかけ、救急車が到着すると、医師がまず私の頭の傷を包帯で覆い、それから担架を用意して、私を担架に乗せようとしていました。約10分後、私は意識を取り戻しました。周りには人だかりができ、警察車と救急車が止まっていました。若者の一人が、ティッシュで私の顔から血を拭いてくれていましたが、そのティッシュは血で真っ赤でした。その瞬間、私はまず、私はダーファーですし、主婦が守ってくださっている、絶対に大丈夫だ、と思って頭の包帯を手で引き剥がしました。若者は慌てて止め、おばさん、動かないでください。頭が割れています。病院で縫わないと、と言いましたが、私は、大丈夫よ、心配しないで、と答えました。それでも救急隊員は私を担架に乗せようとしましたが、私はすぐに手を振って、そんなに心配しないで、私は大丈夫です、と言いました。医者は私が頑なに治療を拒否し、しかも自由に動けるのを見て、救急車はそのまま去りました。その後、交通警察が近づいてきて、何か問題があるのかと尋ねました。私は、ありません、大丈夫です、と答え、警察は立ち去り、集まっていた人々も解散しました。私は、事故を起こした2人の若者に自転車を押してもらいながら歩きました。そして、歩きながら彼らにファルンゴンへの迫害の真相を伝え、三隊、共産党、青年団、小戦隊の脱退を進めました。さらに、旧表共産党と真相の小冊子も渡しました。二人は私が何一つ非難せず、むしろ彼らの安全を気遣っていることに感動し、手を合わせて何度も、おばさん、本当にありがとうございます、 感謝しますと言っていました。師父の法を学んで、私はこのような大きな試練は自分が過去に作った業が原因であると悟りました。しかし幸いなことに、師父は慈悲深く何度も私を救ってくださいました。この場を借りて師父に心から感謝します。4、師父に従い、修行を救い、再度します。法を学ぶことで、私は自分がダーパーの一部であり、私の使命は修行を救い、再度することであり、それを果たすべきだと、ますます理解をしました。十数年前、夫が亡くなったばかりの頃、息子に双子の男女が生まれ、孫の世話を手伝うために呼ばれました。当時、息子は大都市にある軍隊に勤務しており、高級幹部として重要な役割を担っていました。大都市に到着した私は、師父のおかげで現地の同宗と知り合いになりました。私は使命を忘れず精進して実習し、どのようにして早く人々を救い再度できるのか努力をしました。日中はファルンゴンについて書かれた紙幣を持って町に出て買い物をしました。一枚一枚の紙幣には手書きで真相を記しました。また、孫たちと外に遊びに行く際には、縁のある人を見つけては真相を伝え資料を配りました。ある日、嫁が孫の体に印刷インクの匂いがすることに気づき、新しく印刷した真相資料にはインクの匂いがします。インクの匂いは子供の体に悪影響を与えるから真相資料を配らないでほしいと不満を言われました。私はそんなに怒らないで。私がファルンゴンを修練していなければ病気が治って孫の面倒を見ることもできなかったでしょう。両親を持たなければいけません。今、ファルンゴンが迫害されているのに、私は何もしないで見過ごすことはできません、と言いました。嫁も私がファルンダーファーを修練して病気が治ったことを知っており、ダーファーが良いものだと認めていました。私は常に彼女のことを気にかけ、食事の際には良いものを彼女や孫たちに譲り、残り物を自分が食べていました。彼女は非常に理解のある人で、それ以降、そのことについては何も言わなくなり、干渉もしませんでした。夜になると、よく外に出て真相資料を配布しました。時にはかなり遠くまで歩き、運動靴の底が半分すり減るほどでした。ある時期、近所の団地で3度ダーファーを中傷するポスターが掲示されているのを見つけました。主婦のご加護を受けながら、私は少年を発し続け、夜中にドライバーを持って掲示板をこじ開け、ポスターを引き剥がして処理しました。数年があっという間に過ぎ、ある夏の日、私は十字路で江沢民を世界で裁くというステッカーを貼っていました。私はその時、近くにセールスマンのように見える一団がいることに気づかず、その中には私服警官が紛れていました。その私服警官に私は通報され、警察に不当に逮捕され、留置所に25日間拘束されました。その間、私は絶えず自分の内に向かって探し、法に基づいて修正すべき点を正しました。私は多くの人々にファルンゴンへの迫害の真実を伝え、20人以上が共産党を脱退しました。警察は私が留置所を出る前に修練をしないという保証書を書くように求めてきました。私は彼らにファルンゴンを学んで心身ともに良くなったことを話しました。私は書けというなら書きますが、ファルンダーファーを学んでからかつて患っていた病気がすべて治り、20年以上、注射も薬も使わずに元気に過ごしてきました、と言いました。最後に私は、毅然とした態度で、修練をやめることは不可能です、と断りました。息子は車で私を迎えに来て、 そのままレストランに行って食事をご馳走してくれました。それが私にとって大きな慰めと励ましになりました。家に帰ると息子は、母さん、舞台でも母さんのことが知られています。610弁公室の舞台の人が僕に、地元の派出所には連絡しないので、お母さんは故郷に帰るようにと言われました。この舞台は特別な政府機関なので、この件に関しては非常に厳しいです、と教えてくれました。息子はかつてジャンファルンを一度読んだことがあり、公銀の詩を暗唱したこともあります。彼はいつも私の修練を静かに指示してくれています。息子の仕事に支障をきたさないように、私は一人で故郷に戻りました。故郷に戻った後、私は全身全霊をかけて同州と協力し、真相を伝えて人々を救い再度する活動に取り組みました。時は瞬く間に過ぎ去り、知らぬ間に数年が経ちました。主婦は私を導き、ファルンダーファを修練しながら、主情を救い再度の道を一歩一歩進んできました。この10年間、毎日早朝3時に起床し、5つの工法を連行しています。その後、半日かけて法を学び、法を書き写し、法を暗唱します。そして残りの半日は、真相を伝え、人々を救い再度することに専念し、夜も法を学び、法を書き写し、法を暗唱しています。日常生活で何か問題が起きたときには、常に真善忍の基準で自分を律し、後悔のないように努めてきました。今世で師父と共にファルンダーファを修練できることが、私にとって最大の幸せです。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミホイネットのウェブサイト、jp.minhui.org まで。それでは今回のミンホイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。